今回はですね、あるロボット工学実習のアンケート回答がありまして、これを皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいなと。
はい。
教材用のロボットと、あとは工場なんかで実際に使われている、いわゆる本物の産業用共同ロボット。
へえ。
この2つを体験した学生さんたちが、まあ、何を感じて何を学んだのか、そのあたりを探っていこうかなと。
なるほど。
で、特にですね、これ面白いなと思ったのが、多くの学生さんが本物のロボットの方が驚くほど簡単に扱えるって感じた点なんですよ。
へえ、それはちょっと意外な感じもしますね。
ですよね。よし、じゃあこれをちょっと解き明かしていきましょうか。
ええ、いただいた資料を拝見すると、単に技術的な違いとかそういう話だけじゃなくてですね、実際に触れたからこそのこう、なんていうか実感みたいなものとか。
実感ですか？
はい。あるいはその責任感みたいなものがどう変わったかとか。
ああ、責任感。それから学んだことを自分たちの地域でどう活かせるかって、そういう視点までね、学生さんの生の声が詰まってる感じがします。
なるほど。知識がこう実体験を通してどう実用的な考えに変わっていくのか、そのプロセスが見えてきそうですね。
ええ、そこが非常に興味深いところかなと。じゃあまずはその学生さんたちが感じた違いから具体的に見ていきましょうか。
はい。
アンケートを見るとやっぱり精度がいいとか、動きが滑らか、あとは安全装置がしっかりしているみたいな声がまあ目立ちますね。
うん、そうでしょうね。
教材ロボットももちろん安全への配慮はあるんでしょうけど、やっぱり本物は性能が違うと。
そうですね。教材用っていうのはどうしても基本的な仕組みを理解するのが主目的になりますからね。一方で産業用っていうのは実際の作業効率とか精度、それから何より安全性がもう厳しく求められますから、
はい、
その差をこう肌で感じたということなんでしょうね。
なるほど。
で、それに付随してその責任感を感じたっていう意見も、これなかなか興味深いなと思いました。
ああ、ありましたね。高価な機器だから壊せないとか。
そうそう。あとは周りに人がいる状況で動かすから緊張感があったみたいなコメントが。この緊張感がなんかかえって学びを深めたみたいな。
まさにそうだと思いますね。失敗できないっていうある種のプレッシャーがですね、一つ一つの操作に対する集中力とか理解度を高めたんじゃないかなと。これってある意味完全に安全が保証された教材だけではなかなか得られない貴重な経験かもしれませんね。
本物を扱う重みみたいなものでしょうか。
そんな感じですね。そしてですね、今回の、まあ、ある意味ハイライトとも言える操作性についてなんですけど、
はいはい、
ここが学生さんたちにとって一番の驚きだったみたいで。
ほう。
教材ロボットのプログラミングには結構苦労したのに、本物はもっと難しいんだろうなと思っていたら、むしろ逆だったみたいな声がすごく多いんですよ。
あー、なるほど。特にダイレクトティーチングでしたっけ。
あ、そうですそうです。手で直接動かすやつですね。
ええ、ロボットアームを手で直接持って動かして、その動きを覚えさせる機能、それとかあとはタブレットを使ったこう直感的なインターフェース、
はい、
そういうのに驚いた学生さんが多かったみたいですね。専門的なプログラム言語が絶対いるものだと思っていたけど、そうじゃない方法もあるんだとか、あるいはこんな簡単に扱えるなんて技術の進歩ってすごいなみたいな感想は、まさに体験したからこその発見でしょうね。
使い手のことを考えて開発されてるんだなって感じたっていう意見もありましたね。
ええ、ええ、
なんかこう難しいコードと格闘するっていうイメージから、もっと身近なツールなんだっていう風にロボット感が変わった瞬間かもしれないですね。
そうですね。
本物を知るっていう言葉を使った学生さんがいたのもすごく印象的でした。
その本物を知るっていう体験がですね、結果的に具体的な応用、つまりじゃあこれをどう使えるかっていう想像力を刺激したということなんでしょうね。
なるほど。
基礎的な知識が実際のより高度な技術にどうつながってるのかっていうのを実感できたと。そうすると学んだことが世の中の役に立つロボット開発につながるかもって感じたりあるいは自分たちが今作ってるものをもっと本物に近づけるにはどうしたらいいんだろうって考え始めたりとか。
その視線が今度は自分たちの地域にも向かってるんですね、アンケートを見ると。
そうなんですよ。
人手不足の解消に役立つんじゃないかとか、特に高齢化が進んでいる地域でも活用とかですね。あとは単純作業とか繰り返し作業を自動化できるんじゃないかみたいな具体的なアイデアが出てきてますね。
そうですね。スーパーの惣菜を詰めるとか、農作物の選別とか、なんかすごく身近な例を挙げる学生さんもいましたね。
へえ。
で、やっぱり操作が簡単だからこそ、これなら専門知識がなくても導入できるんじゃないかって感じて、中小企業への導入支援みたいなより実践的な視点を持つ学生さんがいたっていうのは、これは注目すべき点かなと思います。
確かに。共同ロボットって比較的小型で、まあ移動させやすいみたいな特性もありますもんね。
ええ。
そういうのも設置場所の自由度を高めて、いろんな現場での活用イメージを広げたのかもしれないですね。
ええ、その導入のハードルの低さみたいなところが鍵なんでしょうね。さて、ここまで学生さんたちの、まあ、驚きとか発見を見てきましたけど。
そうですね。教材ロボットと本物のロボット、この体験を通して学生さんたちはまず精度とかパワー、動きの滑らかさ、安全性の違いっていうのを実感したと。
はい。
そして何より予想外だった操作の容易さ。 まあ複雑なプログラミングだけじゃなくて、手で直接教えたりタブレットで直感的に操作できたりすることに、こう技術の進歩とか使う側に立った開発思想みたいなものを感じ取ったようです。
うん、やっぱり本物を知ることのインパクトって大きかったんですね。
ええ、そしてその扱いやすさっていう実感ですね。これが人手不足の解消とか単純作業の自動化といった、まあ、身近な地域課題の解決にロボット技術を活用できるかもしれないっていう具体的な可能性につながっていた。
はい、専門知識がなくても導入とか活用ができるかもしれないっていう、そういう期待感が生まれたわけですね。
なるほど。
で、これを、まあ、より大きな視点で見てみると、今回の学びを踏まえて最後に皆さんにちょっと問いかけてみたいなと思うんですけれども、
はい、
これほど扱いやすいって学生さんたちが感じるようなロボット技術がすでにあると、その中で私たちのこう身近な地域社会とか中小企業の現場でその導入をさらに広げていくためには、技術的な側面以外のところでどんな課題とか、あるいは障壁があると考えられますかね。